Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソダウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース1840回4月4日です。皆さん番じましてみっちゃんです。そして
こんすきちゃんです。
こんすきちゃんです。こんばんは。
1840回という節目に参加をさせていただいてありがとうございます。
どんな節目やね。はい、お散歩さん、イクラムさん、ジミちゃん、こんばんは。
こんばんは。
久しぶりの頭からですね。
今日は頭からお尻まででござるよ。久しぶりの
久しぶりの。今日は結構暖かかったですね。
暖かかったっていう言い方がおかしいですね。
なんで？暖かかった。
暖かかったじゃない。暖かった、暖かった、暖かったあた、なんかね、みつあんのイントネーションっていうか、あのおかしい、あの出雲っていうか平田っていうか。
なんで？
おかしいよ。うさぎとか。
なりちゃん、イカリンピカリンさん、こんばんは。
こんばんは。
うさぎ。
誰だ？うさぎね。うさぎって言わんもん。
はい、新人研修3日目はいかがでしたか？
もうそれオープニングで聞くん？
エンディングに撮っとく？
いや、いいですけど。いやいや、なんかあの今日はあの総務の人が後ろで私の研修聞いとったけど、なんかめっちゃ面白かったって言ってくれて、さすがラジオのパーソナリティしとる人は違うねって言われた。私そんなこと言ったっけって言って、ラジオのパーソナリティしとるって言ったよね、さすがやっぱり違うわって言うけ、いやいや私そんなプロでもないし、あのもうとても聞かせられるような番組じゃござんせんよって言うと。
その新人さんの前で。
違う違う、終わってから。終わってからわざわざ席に、あの、言いに来てくれて、まあ面白い講義だったわって言って、褒めてくれた。
昨日の爆笑を聞きつけて、聞きに来たんじゃない？どんなお笑いやってるのかと思って。
なんか口が勝手に喋るのが、あの、アドリブ、
うん、
アドリブがどうも、私なんかが降りてきて、なんかが住み着いて喋り始める時があって、
うん、
もう一人の自分っていうか、普段どっか行っとる自分が戻ってくる時があるの。そのもう一人の自分が偉い喋るんよね。
ああ
今日はあの、得意なあのクレームの話をしとったんだけど、
得意なクレームだ。
得意な、だってクレーマーじゃん私。
まあね。あるちゃんのぶつみさん、こんばんは。
こんばんは。
なんかマイクが当たってるぞ。
はい、閉めてください。
のぶつみさん、説得力のある総務さんですね、だって。
ラジオのパーソナリティーもうなんかいらんこと言うまと思ったっていうか無意識に言ったんかな。まあ結構仲のいい子なんでご飯行ったりとかするんですけど、その時に言ったんか記憶がなくて、え、うん、何の話と思った最初そんなラジオのパーソナリティーって私伊集院光じゃないしと思って
そんなとこと一緒にしようとしてるか、
ね、もう本当にね
月ちゃんは選挙が始まって選挙官の声聞いたことがないって言ったけど今聞こえてるん
ですか。今ね、うん、遠くから聞こえてます
こっちも今なんか演説が終わって人がばらけていきますけどね
あの選挙官に乗ってるウグイス嬢っていうんかいね、
うんうん、
なんかみんな上手だよね女の人。
まあプロ雇ってるとこもいるだろうけど結構素人が乗ってるっていうの聞いたことあるぞ。
なんか結局ね、あのあれ1日1万円ぐらいくれるらしいね日当。
ああそれぐらいくれるかもな。
うん、あのね誘われたことがある、誘われて声かかったことがあるの、やってくれんかなって言って。
うん、
だけど10日間ぐらい休まんといけんらしくって、そんな普通に考えたら無理でしょ、うん、普通のお仕事ずっと召しとったらね。
まあね、
うん、
どこお断りしたのね。
もうだって無理だわって言って、もうそんなん会社に戻ったら机の上に花瓶がいけてあるよきっとって言って
まだなんかガサガサ言ってるぞ。
もう何もないです。
なんか服が当たってるような気がするけどな。
あ、もう大丈夫です
大丈夫ですか、
うん、あのもしリスナーさんで誰かあの立候補する人とかがおられたらぜひ声をかけてください。あの
何ウグイス嬢、
うん、そっか、そもそもこの辺でできん人がよそ行ってできるか、できんな
娘さん研修終わったら研修生は研修終わっても島根で勤務するのかしら。まあそうだよな、好きなとこは。
そうですね、あの基本うちはそうですねそうですね、
支店とかないもんな。
あまああまりちょっと多くは語りたくないけど今ありますよ、よそにもできましたよ、オフィス。
あ、なんかそういや言っとったな、
でも基本あの春の入社の子たちはまあ島根で、
うん、
やります。
なるほどね、
いいね、初々しくて
まあ若いわな
子供たちと一緒ですもん。
まあまあ子供といってもいいような年齢だわな
あのうちの子より若い子ですからね、うん、そうそうそう
はい、明日ですね黄砂が飛んでくるらしいですよ。
あ、なんでそっちの話
え？
いや明日お休みだって言うんかと思った。
あ、いや明日お休みだけどね、空海は今年初の黄砂がやってくるらしいですよ。
もうすでに車真っ白ですよ。あれ何についてんのじゃん。
花粉とかそういうのじゃない ?PM とか。
あー、ひどいよ。真っ白系で。
真っ白系で。でも日本に到着するのはどうも明日の夕方以降らしいですけどね。昼間の洗濯とかには問題なさそうですけど。
そっか、工藤静香を歌わなきゃね。
ああなるほど急に何を言い出したかと思った。
あ、いや
えっと日本海側九州から東北までの日本海側と東北は全域覆われてそのまま太平洋側に抜けていくような感じの 黄砂のコースになってますね、今のとこ。
黄砂って割と日本海側の方がやっぱりあの強いっていうか、あれなんですかね。
まあなかなか山脈越えて太平洋側へ行くことは少ないんじゃない。
いいね。じゃあ、あの太平洋側の人って車白くならないんだ。
黄砂で汚れるってのはあんましないのかもしれないよな。
何で汚れる？
花粉とか。
花粉って車白くなるの？
結構白くなるというか黄色くなるというか、あの粒々がいっぱいつくじゃない。
粒々？
うん、プチプチって
車に見えるの？車つぶつぶな
って、黒い車車の表面にチュプチュプチュプチュプチュプチュって。
その言い方がいい。もう一回言って。
チュプチュプチュプチュプチ
ュ。なんかあれみたい、ミニオンみたい。もう一回言って。
チュプチュプチュプチュプチュプチュプチュプチュプチュプ
チュプチュプチュプチュプチュプチュプ。うまいこと言いさるね。
言えんのだろ。言えてる？
チュブチュブチュブチュブチュブチュブチュブチュ
ブ。遅い。
そんなこと言う。くだらんな。くだらんな。もう何言わんでも生きていける。チュブチュブチュブチュブチュブチュブだって面白いじゃん。なんか人間じゃないみたいだもん。チュブチュブチュブチュブチュブチュブチュ
ブ。はい、じゃあ本編の方行ってみますよ。
はい、もうみんな呆れてコメントが止まったよ。
はい、それでは最初のニュースは宇宙ネタからいきたいと思います。アストロアーツさんにあった記事です。はやぶさ2、いよいよ明日正午前に人工クレーター実験という記事が上がってました。はやぶさ2が小惑星リュウグウの表面に人工クレーターを作る運用の詳細が発表されました。クレーター生成は明日4月5日の11時53分頃の予定ということだそうですね。今日のお昼頃から、加工はもうすでに始めてますけどね、リュウグウに向けて。
へえ。
キロから で、時間的にはどういう風になってたかな。時間は一応予定では明日の10時56分にインパクターを分離で、その後リュウグウの影にハヤブサ2が隠れて、タイマーでセットされたインパクターが爆発してクレーターを作るという予定ですね。だいたい片道16分か17分ぐらいかかるらしいんですよね、信号を送って届くのに。
地球にって
ことで約、そうそう、地球から始めなさいよっていうコマンドを打ってはやぶさ2にその信号が届くのが16分ぐらいだったかな、届くのがね。で発射したよっていうコマンドが戻ってくるのにもやっぱり16分ぐらいかかるんで、往復30分近くかかるんですけどね。一応 YouTube ライブの方で中継があるはずです。管制室からの中継ですね、解説付きの。一応今のところ予定では、10時からスタートで、一応終了は12時15分の予定だしみたいですけどね。 お昼前には、成功したかどうかは分かるらしいですね。順調にいけば、はい、ということで、まあお仕事中でなかなか全員が見れるというわけではないと思いますけどね。私は音声だけでも聞いてみようかなと思ってますけどね。
お仕事しながら、
仕事しながらポッドキャストを普段聞いてる代わりに YouTube ライブを音声だけ聞いとくって感じかな多分、はい、皆さんも仕事中に聞いてみてはいかがでしょうか。
何悪の誘いしてるの
そんな誘いをしていけんわな
普通の人は危険よきっと。
そう、
あなたはチュブチュブチュブチュブだけ聞けるんだね。
あの仕事中にチュブチュブチュブチュブチュブチュブチュブチュブチュブチュブチュブチュブチュブってつぶやいとったら周りの人が逃げるけん聞けるかもよ。
なんかそれもう特技に任命してあげるわ。あ、任命じゃない、認定
認定
認定してあげる。
やった
喜べ
はい、それでは次の記事です。あ、お散歩さんこんばんは。ブラウザのリンク直った、何だったんだろう。じゃあ昨日は
もうこっちの問題じゃなくてあっちの問題じゃない。
いやでもお散歩さん以外にもなんかリンク切れてるって言ってたからな。
いやっていうかそのっていうかっていう言い方はいけんけど、そのあのこいつらのこいつらのこのツイキャスのシステムっていうか、
あ、
そっちだけ、そっちだけ、うちらが悪いんじゃないよっていう、うちら悪くないよっていう
そういうことはい、それでは次の記事は iPhone マニアさんにあった記事です。アップルは2020年も 5G 対応 iPhone を発売しない、 UBS 予測という記事が上がってました。サムスンやファーウェイに、サムスンやファーウェイが相次いで 5G 対応スマートフォンを発売したのに対し、
発表ですよ、
発表したのに対し、アップルは2020年も 5G 対応 iPhone を発売しないだろうとの予測を UBS 証券のアナリストが明らかにしましたということはそうですね、アップルが今年中に 5G 対応 iPhone を発売しないというのは多くのアナリストの間でほぼ一致した見解となっています。しかし UBS 証券のアナリストティモシー・アクリ氏は現地時間4月3日に公開したレポートにおいて、アップルが2020年も 5G 対応 iPhone を発売できない可能性が高まっていると述べていると。これはクアルコムさんと今喧嘩状態に入ってるんで、ここから 5G のモデムが調達できないのが原因ではないかということらしいですね。
あ、しないって読み出したけどできないんだ。
基本的にはできない。アップル的にはしたいんだと思いますよ。で、代わりに載せるインテルさんの方は、2020年まで 5G モデムをリリースする予定がないということなんでね。だからインテルのモデムを載せようとしても発売は2020年以降ということになりそうだということですよね。まあそれまでにクアルコムと仲直りすればなんとかなるかもしれないけどね。昨日だったかな、ベライゾン、アメリカのベライゾンが世界で初めて 5G 商用サービススタートっていうニュース上げてましたけどね。アメリカと韓国が、どっちが世界一かを競ってたみたいですよ。世界で一番最初に 5G が使えるようになるかってね。
どうなんだろう、私の勝手なイメージかもしれんけど、アップルさんってなんかえらい敵作る感じがするけど、嘘？
まあ特許問題であちこちと争いはしてますからね。まあそれはアップルに限ったことじゃないと思うけどね。ただ今喧嘩してるクアルコムってのが相手ってのがちょっとよろしくないわな。今クアルコムの 5G モデムってのが結構主流になってるからね。はい、ということで、まあ、ただ 5G の電波自体もね、島根で使えるようになるのがいつになることやらですよ。2020年日本もサービスインって言うけど、あ、2020年、2019年、今年の暮れだったっけ、来年だったっけ、サービスインしても多分県庁所在地の一部分に限ったサービスになるでしょうからね、最初は。まあ島根です、 5G を使おうと思ったらそれこそ2で2021年以降の発売でも十分間に合うのかなって気がしますよね。
まあ私らのことは基準にしたりとかしちゃダメだ。
そうなのかい。イクラムさん、仕事中はポッドキャスト聞くのは無理、アップルウォッチもつけられない。そうなんだ。お散歩さん、システムの仕様変更でしょうね。ああ、URL がちょん切れなくなったってやつか。なんで昨日に限ってそんなことになったんだろうな。
よくわからん。
わかんない。はい、それでは次の記事です。こちらギズモードジャパンさんにあった記事です。 iPhone SE 2は死んでない？ 4.8 インチ iPhone XE の噂という噂ですよ、あくまでもね。
XE
という名前で SE の後継が出るんじゃないかと。
なんか X って iPhone だと10っていうイメージだけど、 10E じゃなくて XE なんかな。
あ、そっか、そう言われてみれば 10E と言わないかんかもしれんね。
じゃあこれって続けて言うとさ、
うん、
iPhone って E だね。
そうだね。この情報、ソースは、インドを拠点とする、ブログ PC タブレットっていうとこにあった記事らしいですけど、記事というか情報、2019年第3四半期に向けて準備をしているらしいと。何この、その手術の内容ですかって書いてあるけど、なんかおかしな変換だなこれ。
手術中、
手術中。画面は iPhone X 風な 4.8 インチ OLED へと進化。ホームボタンは廃止されて Face ID へ。そしてノッチあり、デザイン的にはアルミニウム素材で、長方形デザインは踏襲。地位は対応せずに、カメラは F1.8 の12メガピクセルと。で、名前は iPhone XE。iPhone っていい。となるんじゃないかと。本当かな。本当かな。でもまあ、ちっちゃいの噂は絶えないですからね。もしかしたら出てくるのかなって気もしなくもないですけどね。
なんかちっちゃいのがいいって言ってる人たちもなかなか出てこなくて、もう諦めモードで、あの 10R に行ったりとかしてるよね。うん、
まああるだろうね。
出たらおいおいっていうね、きっと。
そうだね。おさんぽさん、10 エコノミーの略？いい。何の略なんでしょうね。はい、それでは次 iPhone マニアさんにやってきです。iFixit iPad Air 第3世代の分解レポートを公開、修理性は低評価ということで、昨日は、iPad mini 第5世代の分解レポートが出てましたが、今日は Air の方の分解レポートが出てましたということですね。iPad Air 第3世代の分解レポートを iFixit が公開しました。A12 バイオニックプロセッサーを搭載した同モデルは 10.5 インチ iPad Pro とよく似た構造になっていることが分かりますと。iPad Air 第3世代の発売に伴って販売終了となった 10.5 インチ iPad Pro、 これと比較すると同モデルには似ている部分が多く見つかります。外観の違いはスペースグレーの色調が iPad Air 第3世代の方が暗いこと、 10.5 インチ iPad Pro では4箇所あったスピーカー穴が iPad Air 第3世代では底面の2基だけに減っていることなどですと。この他 iPad Air の方はカメラの部分の突起がなく背面がフラットなこと、メインカメラの画素数が12メガピクセルから8メガピクセルに変更されたことが挙げられますと。で、バッテリーの使用ですけども、容量が 30.8Wh で、10.5 インチ iPad Pro と、同じ容量だそうですね。ただ、公表されていた使用よりもやや大きめのバッテリーになっていると。いうことだそうですよ。はい、内部に関しては 10.5 インチ iPad Pro とほぼ同じ配置とかですね、ロジックボード、デュアルセルバッテリー、まあ、この辺はほぼ同じということはそうですね。で、修理のしやすさについては10点満点中2点と、バッテリー交換は可能ですが必要以上に困難になっていると厳しく評価していますということで、最近のアップル製品は大体に修理しにくい状態だよな。接着剤でしつけてみたり、あれ月ちゃんが消えたぞ。
おる、ごめん、咳が。
ああ、戻ってきた、戻ってきた。ああ、ミュートにしてた。
ごめんなさい。ちょっと咳が出るもんで。
はいはいはい。飲み物があるかい？
うん。
あ、お茶があったね。
いろいろあるよ。うん。
いろいろ。酒とか。
うん、
はい。ということで、まあ、iPad 系は自分でバラして、例えば部品変えるとかってことはほぼないですからね。まあ、変えるとすればバッテリーを交換するぐらいだと思いますんで、まあまあいいんじゃない。パソコンだとね、バラしていろいろいじってみたくなりますけどね。
そう、
うん、はい。それでは次の記事ですよ。URL は貼れるかな。あ、来た来た。気になる気になるさんに貼った記事です。Beats 完全ワイヤレスイヤフォン、パワー Beats Pro を正式発表。Apple H1 チップ搭載という記事が上がってました。本日 Apple が Beats ブランドとしては初の完全ワイヤレスイヤフォン、ビーツパワービーツプロを正式に発表しました。この製品はコードがなく左右独立した完全ワイヤレスイヤホンで、新型 AirPods にも搭載されている Apple H1 チップを搭載し、Hey 機能にも対応しており、 本体には音量や再生をコントロールできる物理ボタンも搭載されていますと。また従来のパワービーツシリーズと同じく、トレーニング中にしっかりと固定するためのイヤーフックが特徴で、4つのサイズのイヤーチップが付属し、バッテリー駆動時間は最大9時間で、付属の充電ケースを利用することで24時間以上の利用が可能です。充電ケースでの5分の充電で1時間半利用可能になっています。カラーバリエーションはブラック、アイボリー、モス、ネイビーの4色で、価格は$249.95。5月にアメリカや日本を含む世界20カ国で発売され、夏から秋にかけてより多くの国と地域で発売される予定ですということで、ビーツブランドの Bluetooth イヤホン、線のついていないものが出るそうですよ、スキちゃん。
これ片耳ですか？
いやいや、両耳ありますよ、もちろん。
これ
右と左、
写真見てもどうやって使うかよくわからないんですけど、
これ多分耳にかけるんじゃないの。だから今これ写真が4つあるじゃない、
うん、
でこの B って書かれてる部分に多分イヤーピースがあって、耳の前側から後ろへ向けて、この、ウィヨーンを引っ掛ける形。
耳に見えてきた。
だからまあ、落ちる心配はないってことだね。
すごい。これより高いね、この、なんか、エアポッツ
もね。ね。お値段がね。あ、これアップデートがかかってて、日本での価格は24,800円だそうですね。AirPods が確か17,800円だったかな。17,800円か。
いや、でもちょっと試してみたい。どんな感じの音量なんだろうと思って。あ、音量じゃない、音質。
音量は、あ、音質ね。うん、音質は多分 AirPods よりもいいと思いますよ、Beats の方が。Apple Store 行ったら多分試着というか試聴、
うん、
できるものが置いてあるんじゃないかな。心斎橋。
そうね。
ピューって行って。
これいつ発売なの？
発売は5月に発売。
わ、微妙じゃない、ゴールデンウィークだったらね。
ゴールデンウィーク明けてからじゃないかな。
じゃあ、
あ、まあでもアメリカにはゴールデンウィーク関係ないからな。案外5月入ってすぐぐらいに出すかもしれないけど、
まあ私くだらんこと突っ込む経験のんかもしれんけど、これビーツの B なんだけど、うん、私数字の6に見えるんよ、うん、どうでもいい。どうでもいい。
じゃあひっくり返して数字の9に見たらいいんじゃない。
いや、いいです。あ、でもね、
まあ。確かにちょっと傾けると6に見えるわな。
聞いてみ、使ってみたい。試してみたいな。どうせならいい音の方がいいじゃない、
うん、そうだわね。多分値段に見合ったような音で聞こえるんじゃないかな。
うん、充電は何とかってさっき言っとったでしょ、何か専用の何とかでするって。
専用のケースがついてて、AirPods と一緒でバッテリー内蔵のケースがあって、そこで充電をするような形になってる。
いや、すごいなと思ったのが、その5分充電したら1時間半使えるってすごくない、うん、なんか
AirPods も確かなんかそんなのがあったはずだよ。ちょびっとでも充電するといくら使えるっていうのが。ただここで書かれてる、駆動時間が最大9時間って書いてあるのは、これは1回フル充電したら9時間持つって意味なのかな。多分音楽を聴くっていう状態で9時間だと思うけどね。
それは AirPods
電話をかけると、あ、長い長い長い。 エアポッツはだって音楽聞くのが、3時間じゃなかったっけ？フル充電で。だからエアポッツよりもバッテリーは大きなものを積んでると思いますけどね。はい。ということで、まあ5月発売ということですんで、気になる方は。まあ多分発売される時にはまたニュースが上がってくると思いますけどね。その時にはまた紹介をしたいと思います。はい。それでは次の記事です。あ、お散歩さん、音質は好みだから聞いてみないとね。AirPods 2もワイヤレス充電版はもう少し高いでしょう。ああ。ワイヤレス充電用のケースがついてるのは2万。
あ、そうなんだ。
2000いくらだったかな。
へえ。
そうそうそうそう。はい、こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。 KDDI 4月9日よりスマホ決済サービス auPAY を開始、最大 26.5% が還元されるキャンペーンもということで、 26.5% 4分の1返ってきますよ。
うーん、すごいね。 20% が流行りだったのね、最近。
本日 KDDI が2019年4月9日よりバーコードや QR コードを使った新たなスマホ決済サービス auPAY の提供を開始すると発表しました。 auPAY は手持ちの au ウォレットアプリから簡単な操作で利用でき、アプリ上に表示されるバーコードや QR コードをポスレジや各種端末へ読み取ることで対象商品の買い物や支払いに利用できるスマホ決済サービスで、コンビニエンスストアやドラッグストア、家電量販店、飲食店等様々な街の店で利用でき、対象店舗は今後順次拡大していく予定ですと。支払いは au ウォレット残高を利用し、au ウォレット残高へのチャージはすでに溜まっている au ウォレットポイントやau 簡単決済、これは通信料金合算支払いですね、あと自分銀行をはじめとしたクレジットカード、 au ショップ、ローソン、店頭などユーザーのニーズに合わせて様々な方法が選択可能で、さらに2019年夏以降に au ウォレット残高へチャージ方法を拡大し、あ、 au ウォレット残高へのチャージ方法を拡充し、全国に2万5000台あるセブン銀行の ATM で現金チャージが開始になるほか、 au 簡単決済リアルタイムチャージでは残高不足時にその場で不足額を自動でチャージ可能になる予定ですということですね。で、また利用金額に応じて通常は税込み200円ごとに1ポイント 0.5% 相当、 au スマートパスプレミアム会員のユーザーには200円ごとに3ポイント 1.5% 相当の au ウォレットポイントが還元され、2019年4月15日以降順次開催される au ウォレットポイント使えるたまるキャンペーンの期間中に利用すると利用金額の合計最大 26.5% の au ウォレットポイントが還元されますと。この最大 26.5% ってのは何かありそうだな。なんか素直にそれだけ貯まるようには見えないな、これ。
まあよくあるじゃない、それは楽天とかでも最大とか何パーセントとか、
まあね。何か条件を揃えないとこのパーセント戻ってこないような気がするな。チャージ au ウォレット残高にチャージするだけで 10% 増額っていうキャンペーン、これは対象チャージ総額が100億円に達した時点で終了という、 なんかどっかで聞いたことのある100億円絡みのキャンペーンをどうもするみたいですね。あと三太郎の日に、支払いに使うと最大に 10% もらえる。あと食べログに掲載されたキャンペーン対象店舗で支払うと 5% もらえる。この辺を足し算足し算足し算していくと26点、
うん、なりますね。 26.5%
うんになるっていう意味だろうな、これは。はい、ということで、まあ au ユーザーの方ぜひ 26.5% 引きでお得に使ってみてはいかがでしょうか。はい、それでは次の記事です。iPhone マニアさんにあった記事です。分離プラン導入後10万円以上のスマホ購入希望者は 12.9% MM 総研調査という記事が上がってました。 MM 総研は大手キャリア NTT ドコモ、au ソフトバンク、あとサブブランドの Y モバイル、 UQ モバイル、あと MVNO 各社の利用者を対象とした月額料金や端末購入金額に関する利用実態調査の結果を発表しました。完全分離プラン実施による端末購入金額への影響なども調査されていますということですね。MM 総研による携帯月額料金の実態と分離プランに対するユーザー移行調査は2019年2月に実施され、大手3キャリアのスマートフォン利用者7238名、フィーチャーフォン利用者2040名、サブブランド利用者957名、MVNO 利用者1502名から回答を得ていますと。通信料金やデータ通信料金に端末購入金額を合わせた実際の支払い金額はキャリア3社のスマートフォン利用者は7563円、キャリア3社のフィーチャーフォン利用者は2923円、サブブランド利用者は4124円、MVNO 利用者は3464円現行払ってますよっていうことだそうですね。で、端末購入金額を除いた金額はキャリア3社のスマートフォン利用者は5575円、キャリア3社のフィーチャーフォン利用者は2243円、サブブランド利用者は2877円、MVNO 利用者は2057円でしたと。こうしてみるとやっぱりフィーチャーフォンが一番安いんだね。
フィーチャーフォンだもんね。
当たり前っちゃ当たり前だけどな。端末の実質購入金額、これは月額料金から割引が生じる場合は割引後の金額ですけども、キャリア3社のスマートフォン利用者は 47,720円、キャリア3社のフィーチャーフォン利用者は 16,301円、サブブランド利用者は3万円、 MVNO 利用者は 33,758 円ということで、キャリア3社のスマートフォン利用者はサブブランドや MVNO 利用者と比べて実質端末価格が高い傾向が見られますと。まあ、最新機種とかはキャリア3社からしか出てこないだろうからね、
うん、
それもあるだろうね。で、完全分離プラン導入を良いと思うという割合が 33.9%、 3分の1の人は、完全分離プランの方がいいんじゃないの回答してるようですね。で、次 次回買いたいスマホの一括金額どれぐらいなら払いますかという質問に対しては4万円未満というのが一番多かったそうですね。まあ安い方がいいわな。
そりゃそうですよ。
4万円未満の価格最重要紙モデルが 38.7% で最多となりました。次いで4万以上7万未満のコストパフォーマンス重視モデル、これが 27.1%、 続いて7万以上10万未満の 高性能モデルが 21.4%、その次が10万超えの最上位モデル、これが 12.9% と続いていますということで、まあ高くなればなるほど割合は減ってくると、うん、ただ今の iPhone 買おうと思ったらこれ10万超えっていうことになるよな多分。今 iPhone で10万割るって言ったらストレージの一番低いのが10万割るか割らないかぐらいでしょ多分。
え、あるんですか10万割るやつ。
最新モデルだと XR の一番容量が小さいやつは10万割るんじゃなかったっけ多分。
あ、9ギリギリ、でも言っても9万いくらとかだったよね。
そうそうそうそう、税込みでね、うん、だからそれ一機種だけじゃないかな10万割るっていうのは。ああ分離しなくてもいいような気がするんだけどな。まあ実質払うのは多くなるんだろうけども月々の負担額が少ない方が僕的には嬉しいけどな。これ選択制にできるというのにね、分離プランを選ぶか今まで通りの料金プランを選ぶかって。でもそんなことしたらまたややこしくなって批判を浴びるわな。はい、それでは次の記事です。こちらテッククランチさんにあった記事です。 Adobe After Effects でビデオのコンテンツ対応塗りつぶしができるようにという記事が上がってました。 Adobe はアメリカ時間4月3日クリエイティブクラウドの一員である特殊効果ソフトウェア After Effects でコンテンツに応じた塗りつぶしができるようになると発表しました。この機能はかなり前からフォトショップにあり、写真から何かを消したらその後を周りにあるもの、例えば青空に基づいて塗りつぶすのによく使われる機能ですね。これは俗に言う、なんて言うんだっけ、コンジルフォトショップのコンジル機能がアフターエフェクトを使って動画で使えるようになると。コンジル、コンテンツに応じるという機能。フォトショップのコンジルっていうのは写真の中から例えば電信柱があってこれが邪魔だよっていうのを消す機能なんですよ。
へー、
簡単にできるんですけどね。ただこれが、動画でも使えると。
え、それすごいくない？
うん、いやすごいと思うよ。動画だから動くわけでしょ。写真なら静止止まってるからその1枚の画像だけに対応すればいいけど、動画の場合は全てのフレームに対応させていかなきゃいけないからね。
え、それは1箇所だけ消したらあとずっとそれがもう出てこないってこと？
うん、消えたまんまです。この記事の中に YouTube の実際にその機能を使った動画紹介動画がありますけども、一旦画像を止めて、でここがいらないよっていうのを指定してやって消すと、その動画を動かすと消したものはずっと消えたまんま。
ごめん、すごいえげつない話だけど、よくその今なんかでその芸能人が捕まってこの人が出てる映画
なんか打ち止めじゃなくて中止とか。
それ使えると思う。
使えるよね。
うん、
で今思った。それを思いました。
可能かもしれないね。ただこれマシンの性能どれぐらい必要になるんかなっていうのがねちょっと気にはなりますけどね。それこそ iMac Pro とか Mac Pro とかそういうレベルのハードがないともしかしたら、まあ、そういうの使ってもサクサクとはいかないのかな。
あ、この記事の中に車が消されたね。
うん、消されてるでしょう。
またえげつない話するけど、例えば夫婦が離婚して昔のその子供と家族でどっかに行った時のやつとかを、例えばその別れた旦那さんの顔も見たくないっていう奥さんがこれを使ったら、その楽しい旅行の中で旦那さん消すことできるよね。
可能だね。いげつな。
ちょっとごめん、心が病んどる私。
こいつ消したれって消してしまう。
みっちゃん消したれとかで喧嘩した勢いで消してやるこのやつとかで。
はい。これはもう使える話なのかな。これから使えるように
使えるようになるって書いてあるよ。
使えるようになるだからもうある程度は出来上がってんだろうな。
これなんか
あとはバージョンアップで対応していく。
みっちゃんできるようになったらこれ。導入する？導入するっていうか、
あ、まあアフターエフェクトを使いますよ。アドビ CC 契約。
動画で一緒に映ってないよ。私消すんだろう。
消さねえよ。
消すで、実験してみさ。
そんな広範囲？
ジミちゃんネガティブな話ばっかり。すいません。ごめんね。病んでますから。すいません。
はい、では皆さんも消し去ってみてはいかがでしょうか。はい、それでは次の記事です。Cネットジャパンにあった記事です。 PayPay 大幅リニューアルで送金機能を強化、 SNS 経由での送金にも対応ということで、個人送金ができるようになったそうですよ、 PayPay で。ソフトバンクとヤフーのジョイントベンチャーである PayPay は4月3日アプリをリニューアルしたと発表しました。利用にはアプリのアップデートが必要ですと。今回のアップデートではトップ画面に送受金、送金送ったり受けたりですよねの UI を実装するなど、送金機能を大幅強化したほか、PayPay ID を導入、これまで送金時のユーザー検索に携帯電話番号を使用していましたが、ユーザー自身で設定できる ID を使うことで電話番号を知らない相手でも ID を伝えるだけで送金できるようになったということですね。なお一度設定した ID は後から変更することはできませんということなんで、ID の設定は1回限りということだそうですね。さらに受け取り用 URL を発行できるようになり、電話番号や PayPay ID を知らない相手でも SNS などで URL を伝えるだけで送金できるようになりますと。送金先がまだ PayPay を登録していないユーザーでも URL から PayPay に登録することで残高を受け取れます。送金時にバーコードを設定することもできますということはそうですね。なお、PayPay 残高のうち送金できるのは PayPay ライトのみとなります。特典やキャンペーンなどで付与された PayPay ボーナスは送金できませんのでご注意くださいと。うん。ID は登録できる。 じゃあ ID を空海にしとくからみんな送ってねそんなことはしないぞ
今開いたらなんかアップデートするって画面が出ますね。
あ、まだバージョンアップしてないってことだね。
してないですね。どうも
夕べ確かバージョンアップが来てたと思いますよ。
うーんいやー、
は
い、もう
それでは
ん、いやペイペイの存在を忘れていたなと思って
ペイペイたまには使ってあげてね、
うん、今見たら残高が1000円に戻ってた。
あ、戻ってた
戻ってた
よかったよかった。でもあの送金に使えるのはそれ1000円丸々送金はできないからね。
いや送金しない大丈夫
あれ確か900いくら使って900いくら戻ってきた
んだよね。そうそうそうそう、
だからその900いくら部分は送金の対象外となりますんで、
うん、大丈夫自分のために使う
はい、それでは次の記事、こちらインターネットウォッチになった記事です。メルカリ語るフィッシングメールが拡散中、偽サイトでクレカ情報やアカウント情報を搾取される恐れという記事が上がってました。メルカリを語るフィッシングメールが出回っているとしてフィッシング対策協議会が注意を呼びかけています。誘導先の偽サイトは4月3日15時時点で稼働中ということはそうですね。このフィッシングメール、件名がですね、メルカリ事務局、重要な連絡、あとメルカリ事務局、サービス変更予定のお知らせ、あとメルカリ事務局、サービスが有効期限切れになります、などいろいろあるみたいですね。で、本文の方は、システムの更新、あるいはアカウントの有効期限が近づいているなどとして、記載された URL へアクセスを促す内容となっています。いずれも4月23日までにアカウント情報を確認するよう要求しているのが特徴ですと。で、リンク先のウェブサイトでメールアドレスとパスワードを入力すると、送信元括弧、あ、じゃあ括弧じゃない、はてな、お届け先住所変更という画面に移ると。で、ここで氏名や住所、電話番号、生年月日などを入力するように求めてくると。また、クレジットカード情報の入力ページや、ビザ認証サービスを模したログイン ID、パスワードの入力ページも表示されます。ということで、メルカリを語ったフィッシングメールが出回ってるそうですんで、皆さんお気をつけてね。はい、それでは次の記事です。こちらはアプリの紹介ですね。 C ネットジャパンにあった記事です。撮影した食事を複数同時にカロリー計算可能に、ヘルスケアアプリカロミルというアプリの紹介です。ライフログテクノロジーは4月4日同社が運営するヘルスケアアプリカロミルの新機能として、撮影した食事の写真に収まっている複数の食品を同時に画像を判別し、自動で栄養計算をする AI を搭載したと発表しました。アプリをアップデートすると新機能を利用できるようになるということで、今まではこのアプリは一品一品ごとに写真撮ってカロリー計算をしてたらしいんですよね。
うん、
で、これが、複数、例えばご飯とおかずと味噌汁と、
うん、
あとまあデザートとかがあればデザート、これを一遍に写真に撮ることで全てのカロリー計算をまとめてしてくれる機能が追加されたそうですよ。
すごいね。
うん。これを使えば好きちゃん。たちまち痩せられる。
いや
かもよ
どうなんですかね。かもよ
で、ちなみにこのアプリ、あのダウンロード自体は無料でダウンロードできるんですが、
うん、
この写真を撮るためにチケットみたいなのがいるんですよね。なので、長く使う場合には まあ課金が必要になってくるんですが、一応新規で私ダウンロードして登録したら10回まではどうも無料でできるみたいです。まあお試しでしょうね。
10回って言ったら1日3食としたら3日間ってことだよね。
まあまあそういうことになるわな。うん、だから一応これアプリ内で管理できるのは朝食、昼食、夕食、あと間食っていう項目も一つありますけどね。間食もカロリー計算の対象になるらしいですよ。
写真撮るかな。あ、食べ始めて、あ、忘れてたとかってならんかな。
そこは習慣付けしないとダメだけどね。
すごい画期的でいいけど、その課金が どのぐらいになるんだろうっていうのがちょっと気になるな。
ね、ちょっと待ってよ。
いや、
課金はね、カロミル、これ記事にリンクがついてないんだよね。カロミルで検索かけると、アプリが出てくるんですが、課金はね、分析依頼チケット30枚セットが1600円、食事をとってすぐ解析というのが300円、あと血圧管理とかっていうのもしてくれるけど、これは一回きりかな。多分写真撮るのはこの分析依頼チケットっていうのが必要になると思うな。6枚セットで360円、当然30枚セット買った方が安く上がるんだろうけどね。
もう30枚って10日間じゃん。そこにもし間食とかもあったらもっと減るよ。
いや、間食やめればいいんじゃない。
うん、そうとも言う、
そうとも言える。
結構 1ヶ月毎日3食取ったら5000円ぐらいだよね。
そうなるか、うん、結構なかかるか、
まあ、でも画期的だけ、まあ、有料でも当然かなとは思うんだけどね。
まあ、どの程度使い勝手がいいかっていうのをこの10回のお試しで見極めるのはちょっと難しいのかなって気はするけどね。
ちょっと試してみたいかも。で、すごい感動したら、うん、
課金してもいいかもって思うかも。
うん、そうだね。
で、あとこれ、歩数とか消費カロリーとかはヘルスケアアプリと連動が取れるんで、連動取っとくと1日の消費カロリーとかは自動で入力してくれますんでね、うん、まあ便利といえば便利かもしれない。まあ10回お試しがあるんで試してみる価値はあるかなと思います
ね。そうですね、
うん、気になる方はぜひダウンロードしてお試ししてみてはいかがでしょうか。はい、それでは最後の記事ですけども、スキちゃんこれ200万円くれるそうですよ。
欲しい。
新ネットジャパンにあった記事です。2ヶ月寝たきりで約200万円。ドイツ航空宇宙センターが無重力状態の実験で参加者を募集という記事が上がってました。寝てるだけで200万円、
何にもできんのでしょ。でも
でも食事とかはできるんじゃないの。
トイレはどうする
の。あ、トイレも寝たままするんじゃないの。ベッドでくつろぐのが好きな人にとって理想の仕事になるかもしれない実験が行われます。2ヶ月ベッドで寝たきりでいれば16,500ユーロ、約200万円の報酬がもらえると。2ヶ月あればネットフリックスを存分に楽しめそうですよということですね。この長期にわたるベッドでの休息は3月下旬に始まったと。人体の無重力状態の影響に関する実験の一環だそうですね。NASA と 欧州宇宙機構が資金を提供し、ドイツのケルンにあるドイツ航空宇宙センターで行われていると。フェーズ2は9月から12月の予定ということで、フェーズ1はすでに現在進行中ですが、フェーズ2が9月から12月に行われるということですね。どう2ヶ月で200万円
2ヶ月寝たっきりでおったら、その業務が終わった時にね、歩けないかもしれんよ。
ああ、まあ確かにそれはあると思うよ。うん。
結構。これ
1回の実験に12人参加するそうです。あ、そう。12人の男性と12人の女性だから、結局24人か。この24人が60日間にわたって6度の傾斜によって足が頭より高くなるベッドで昼夜を過ごすことになりますと。平らじゃないんだって、
足の方が高いんだ。頭に血が上るよ。
参加者らは片方の肩が常にマットレスに触れている状態を保たなければならないと。だから横になってもいいんだ。あ、でもうつ伏せにはなれないってことか。
ずっと
仰向けはいいけど。で、この体勢を取ることにより宇宙飛行士が宇宙で体験するように、四肢への血流が減少すると。その状態で60日間過ごしてもらうと。なんか辛そうだな。
身体機能が衰えないようにするだね。
まあ一応どうもそうみたいだね。
でも嫌だな。
パソコンもちゃんとできるようになってるみたいですよ、寝たまま。
これでなんか動画とかも見ることができるってことだよね。
そういうことだよね。
いいんじゃない。どうぞ。
いいんじゃない。
あ、私ダメです。 MRI とか書いてある。あ、絶対ダメ。
本当だ、
無理。
しかし誰も応募できるわけではない。現在の応募条件は24歳から55歳の健康な非喫煙者の女性。あれ、男性は
本当だ。
身長は153から190。
背が足りん。
BMI は19から30。
あ、オーバーしろかもしれない。
ドイツ語が堪能であることになっています。
ダメじゃん、そもそも。
ドイツ語。
でも女の人のことしか書いてない、
この非喫煙者ね。
うん、
男性は喫煙者でもいいってことかな。
あ、
これを見る限りでは。
そうだね。あ、
そういうことなのかもしれないな。
でも現在の応募条件はっていうのは女性ってことじゃん。男の人はいらんってことじゃない。
あ、これ女性しか今募集かけてないってことか。
じゃない、
そういうことだね。
いやいや、もうダメじゃん。ダメダメ。 MRI いい、もうノーサンキュ
ー。 BMI は、
BMI ちょっと微妙だな。19から30やばいかもしれんな。
これ被験者は60日間ベッドで寝て過ごした後、さらに29日間でストレッチやマッサージ、理学療法を含む管理下でリハビリを行うことになると。
ほら、やっぱり動けな
くなる。
賞味
3ヶ月か。
絶対やだ。
3ヶ月200万
でもドイツ語喋れないよ。
そうだね。寝てる間にドイツ語覚えたらダメ。
いや、寝た時点でいるんじゃない。
そうだね。ドイツ語が堪能な方参加してみる。はい、ということで本編は以上でした。 そう。どこから読んでなかったっけ。
結構みんないろいろ書いてくれとるね。てかこの寝たきりの200万のところになってから急にコメントが増えています。え、何？ツイッターのコメント読んでって言った？
うん、ツイッターのコメントを紹介してください。
はい、昨日の1839回が上がって、チューリーちゃんが、1839回拝聴、優しく指導できるインストラクター好きちゃん、素敵なそのお声、今後も引き続き拝聴させていただきます。いや、私空海ではもう全然ダメですよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。これを新入社員の4人に聞かせたい、
ね、いや絶対聞かせたくないです。誰にも聞かせたくないです。
これが先生の正体だよ。
もういい、ダメよ、今いいイメージも止まっとるけん、もうこのままこのまま。あ、コメント以上ですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
タイムラインの方は
いっぱい。どこから？
いっぱいだね。
あ、ネガティブな話ばっかりの後からですよね。ノブスミさんが、何この、あ、写真を消されたっていう、ソ連の。
あ、
怖いね、これ。ちょっと、ソ連の独裁者の人の話。そんな命を奪ったりとかはないよ。ただ写真から消すっていうだけで、私は。
あ、ケイちゃんこんばんは。
あ、こんばんは。
あとは、お散歩さんの問題は精度だけどねってのは、これは今のアフターエフェクトでどの程度まで消せるかって話だよね。あの元記事に YouTube の動画があるんで、紹介動画が、あれを見てもらうとある程度品質的にはわかるかなって感じだね。
いやー、でもな
んか、ズミちゃんお金だけ欲しい。
そんな虫のいい話。
こんばんは。
こんばんは。ブチュブチュブチュブチュ。
クラムさん、寝たきりは筋肉が落ちるし辛いと思いますよ。
うん。
だからあと残りの30日29日でリハビリがあります。
やだよ。
あうちゃん寝たままうんこしなきゃな。
絶対やだ。
まあ、そういうことでしょうね。
やだ。え、ご飯
を、肩がついてなきゃ
いけない。ご飯食べさせてもらうの？寝て流動食？宇宙食？
宇宙食みたいなもん食べるね。分からんけど。でもこの状態だからちゃんと監視してくれるだろうからな、24時間。ついてくれるんじゃない？食べさせてくれるんじゃない？のぶすみさん、労働災害ということで、この仕事が終わっても筋肉が復活するまでは働けないので休業保障をもらう。あ、これを使って200万稼ぐ。
え、それも含めて200万じゃない？でも。
そうか。いくらもさん、寝たきりになると何？
肺葉症候群。
肺葉症候群。手術後、立てなくなったり、血管に血栓ができたり、肺炎とか、ろくなことないですよ。寝たきりだとね。
いやー、ほんと、あの、入院しとる間、ね、結構寝とる時間長かったけど、なんかもう本当に体がふらふらしよったよ。あの、立ったりとかしたら。
立った時に。
うん。
あ、ジミーちゃん、女性以外は条件クリアしてるな。ドイツ語もダメだ。
誰のこと？私？
いえ、ジミーちゃんのことだな。
びっくりした。
あ、精度ってのはカロリー計算の精度か。あの記事の中には、1万件のデータが入ってて、今後増やしていって2万件までなんか増やすというふうには書いてありましたけどね。散歩さん前に NASA の実験に参加した人の記録見たこと、あ、記事見たことがある。見た記憶があるけど、大変だったみたいだ。NASA は、まあ、寝たきりの実験じゃないけど、閉鎖空間の中で、何日も暮らすっていうのをやってるよな。好きじゃダメだろうな。
絶対ダメです。
閉所恐怖症で。
閉所高所恐怖症で。
高所は宇宙まで飛んでいったらもう高所とかいうレベルじゃないから。
そうだよね。ちょ
っと高いのがダメなんでしょ。
飛行機だったら平気だもんね。
観覧車とか、飛行機平気じゃん。平気平気。観覧車ダメだけど。
観覧車はダメだね。あ、飛行機はもうなんか空から下見上げると、まあ、雲が見えるか雲がなかったら、わあ日本地図みたいって思って見てるもんね。遠すぎて。
まあ飛行機ぐらい上がってしまったらもう諦めがつくんだよね。
いや今でこそ飛行機になれたけど、昔は怖かったよ。飛行機も離陸するときにもね、動悸がして必ずその安定剤を飲んで乗ってたもの。
飛行機に
水太くなったよ私本当に。
飛行機はもう飛行機ほど安全な乗り物はないからな。
まあでもね、やっぱり飛行機苦手な人多いよ。
まあまあ確かに周りにもいるけどな。
みっさんはもうなんか高いとこ好きなナイアラだもんね。
ナイアラってなんだ。
テーマパークの絶叫ものが好きなナイアラだもんね。ナイアラですよ、多分本当に。
ナイアラ。
みっちゃんね、絶叫ものが好きなんですけど、私があまり得意じゃなくて、いまだにその USJ がテレビで紹介されると必ずテレビに出てくる逆さまにうわーって言ったりするすごい高いところのジェットコースターなんて言うんだっけ。
ハリウッド
ザ・ライ、ライ、ハリウッドザ・ライダーだっけ、なんとかっていうやつ。
ハリウッドファンタジーザ・ライド、ハリウッドなんとかライド、ジェットコースターね。後ろ向きジェットコースターでしょ。
本当かどうか知らんけど、いまだに乗ってないという話なんですよ。
あ、 USJ で多分あれだけ未だに乗ったことがない。
で、誰かお付き合いしてやってくださる方募集します。
娘もね、ジェットコースターだけは嫌だって言うんですよ。フライングダイナソー怖くないって言うんですけどね。
まあ
でも好きちゃんフライングダイナソーは乗れるかもよ。
無理だと思う。もうね、
なんで
キャーひょーとかっていう声、上からシミこう見上げるじゃない。結構他のお客さんたちもあれ見てって、みんな、なんか男の人たちってなんか苦笑してる人多いよ、苦笑い。
乗ってしまったらすぐ終わっちゃうよ。もう終わりって感じで。
だから三つ庵は高いところとかが好きな、なんやらだからだよ。で、誰かめっちゃ怖そうなやつに付き合って、あれでしょ、一生に一度は乗ってみたいでしょ。
うん、
もうね、
ユニバーサルのも乗ってみたいけど、あれも乗ってみたいんだよな。富士急ハイランドにあるじゃない、
なんだっけ、
高飛車とか。
高飛車だったっけ。
高飛車とか、うん、
もう
あれのも乗ってみたいんだよな。あとアメリカのディズニーにある木製コースター、
あ、
木でできた、
突然逆走し始めるやつでしょ。
いや、じゃなくて普通に前向きに走るジェットコースターだけど、木でできてるから怖いってやつ。鉄骨組んで作ったんじゃなくて木を組んで作ったジェットコースター
。いや思うけど、私それこそ ジェットコースターとか大嫌いで、無理やり乗せられたのがまあ始まりだったんだけど、昔。ああいうので心臓発作とか起こす人、おらんのかなっていつも思う。
まあ、ニュースにならないだけなのか、聞いたことはないよな、確かに。
で、なんかね、一回ぐらい付き合ってあげにはいけんのかなって、いつも、その USJ に連れててもらうたびに思うんですけどね。私、ここでは死にたくないなって思って。うん、でも、乗ったでなんとか、
なんか病みつきになるかも。
変な人になる。
変な人になる。
怖いなりにそのね、ハリーポッターのやつも乗れるようになったけど、私怖いのに、みっつぁんいつも横で笑ってるんですよ。もうあれが気持ち悪い。この人いつもね、ああいう絶叫物乗ると、すごいケラケラケラケラ笑っとる。私もうあれが気色悪いっていうか、怖いこの人。絶対なんとかだわって思う。私は怖くてヒーヒー言っとるのにから。へーへーへーへーへーって笑ってるんですよ。もうね、どうかしとるわって。
江口さん、バンジージャンプはチャレンジしたことある？あのね、やろうとしたことはあります。あれはどこだろう。ワッシューザンハイランド。
はぁ。
だけど、風が強くて、その時はやってなかった。
やってみたい。
なのでバンジージャンプはまだ未経験です。
やってみたいんだ。
あ、ちょっとやってみたいな。いや、その時はやる気で、やる気満々だったけどな。風が強くてその日はバンジージャンプ営業してなかったんですよ。
そういう
フリーホールとか面白くて乗った、2回ぐらい乗ったけどね。
そういうのが平気な人と平気じゃない人の違いって何なんだろうね。何が違うんだろう、同じ人間なのに。
なんだろうね。
もうね、なんだろうねと思う。
ゆかりんぴかりんさん、工事中の高層ビルはどう？そこへ行ったことがないからな。でも命綱あったら多分喜んでうろうろするかも。
やっぱりなんとかだね。高いところが好きでなんとかです。
お散歩さん、木が違うよ。木のジェットコースターなら長島スパランドかな。最近まであったよ。
あ、なくなったってこと？
先日、鉄骨とのハイブリッドに作り替えられたけど。あ、一部木は残してるけど、鉄骨入れちゃったんだ。散歩さん、この間行った六本木ヒルズ屋上ヘリポートは、ヘリポートの展望はなかなかすごかったよ。ヘリポートこそ、それこそ柵とか何もないだろうからな。イクラムさん、昔地元でバンジージャンプできる施設があった。私は怖くて無理。へ
え。割と男の人の方が苦手な人多くないかなって
思う。うん、その話は聞いたことあるな。女性の方がなんか思いっきりがいいというか聞くよな。
めっちゃ
恐怖感の欠落。
多分なんかね、何かネジが一つね、抜け取るっていうか、なんとか期間とかが、なんか人間として必要な何かが足りない人だと思う。何かが欠損しとる。
欠損
って言うんだな。納品不足、部品の。だっておかしいもん、感覚。
三半期間がおかしいから怖くないっていうのは、それはまたなんか違うような気がするな。
三半期間が弱いのは、逆にああいうのがダメな人。3D 画像とか、
あのそれこそ
あ平行感覚か、
うん、私はそうです、もうまさにあの
VR 酔いとかして
しまうんですか、もうダメだもん、うん、ダメ、クラクラする、
うん、みんなもジェットコースターに乗るんだ。
まああれだね、みっちゃんとにあの遊んでもらうようになってから、私その USJ に何回連れてってもらったか、あの今まで苦手だったその絶叫ものもだいぶ乗れるようになったよね。その高いコースターはダメだけど、あとはちゃんと付き合ってますよね、怖いくせに。あのね、うん、へーへーって。
下型のジェットコースター乗るもんな。
乗れるようになったね。あの。いよいよやれんときは目つぶるけど、ビューンとか言って急にあの高低差があったりとかするともう目つぶりますけど、
うん、ね、あうちゃん、うちの近くに屋内スカイダイビングの施設あるよ。
へえ。
屋内スカイダイビングってあれじゃないの、あの下から風を送って飛んでる方格好ができるやつ、
あのプラスチック
実際にはそんなに高くないってやつ、ああそうそうそうそうそう、あ今 URL 貼ってくれてたけど、
あれ
そうだな、
ちょっと気に、あれはちょっとやってみたい、そんなに高くないでしょ、
あ
だって
あれないよね、あまあまあ人の背の高さぐらいしか上がらないでしょ。はい、ってなとこで終わってきますよ。
はい、
はい、明日は、空海IT ニュースお休みしますんでよろしくお願いします。以上、空海 IT ニュース1840回4月4日でした。お届けしたのは、
明日はなんで休みなのかねえ、のすきちゃんと
明日は町内会だよ。のみっさんでした。
いつも理由ちゃんと言うのに言わないから怪しい。
それではまた来週、3、4
ただものだんだん、
ただものだんだん、皆さん週末お花見楽しんでね。
あれ江口さん今来た、違うよね、うん、バンジージャンプ
みたいだね。
いやいやバンジージャンプのこと書いてます。
あそうだよな。
Soraumi IT News。